8章です。8章なんですけれども、まず最初にですね、第一列王の19章を開きます。その時は、エリアがバールの預言者と対決して、で火が降ってその預言者を殺した後にイゼベルに脅しを受け、シナイ山にまで降りていった。でそれで神様のかすかな細い声が聞こえ、何をしてるんだいと神に尋ねられましたよね。でそれから神がエリアにこれから行うべきことを教えられたわけなんです。でそれが15節から18節なんですけども、主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行きハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのでのシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけをしなかった者である。でこのエリアに神が約束してくださったというか、この委ねられたというか命令されたことは、これから読むところでことごとく実現するわけなんです。ですから前からの話を思い出してくださいですね。北イスラエルがヤロブアムから始まり、そしてバシャの王朝に変わり、そして今度はオムリの王朝に変わってですね、そしてアハブが出てきたんですよね。そしてエリアが出てきて対決をしたんですけれども、イゼベルが何とも全然変わっていない状況が、そのバール信仰の状況はイスラエルにおいてはほとんど変わっていない状態の時にエリアががっかりして逃げたんですよね。覚えてますか？でも神様がこれを行いなさいと言って、まずエリシャに油を注ぐ。それから今度はそのエリシャを通してハザエルがアラムの王となり、そして最後にそのハザエルの将軍のエフに油を注いで、このエフをもってバール信仰に終わりが来ます。完成されるわけです。でこれだけを見るだけでも私はものすごく慰められます。なぜかと言ったら、神の国って自分だけじゃないんだっていうことなんですね。自分が神様にあって立ち上がって働きをするんだけれども、何ら変わってるようにが見えない。けれども神様はご自分の御心は必ず果たされて、その後世の人たちによって神様がその計画を、ご自分が思っていることを成し遂げられるわけなんです。でその成し遂げられるところを見て、そしてエリシャの働きのもうこれで終わりに近づいてますね。実は来週で全部終わります。エリシャが死にますが、エリシャ死んだ後まですごいことしますね。楽しみにしてくださいね。次回ね、死んだ後まで働きを行う人です彼は。覚えてるね。死んだ後も人が生き返ったりですねするじゃないですかですね。でその最後のところですですか、8章です。エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。 あなたは家族の者たちと旅に立ち、あなたがとどまっていたいところにしばらくとどまっていなさい。主が飢饉を起こされたので、その国は7年間飢饉に見舞われるから。そこでこの女は神の人の言葉に従って出発し、家族の者を連れてペリシテ人の地に行き、7年間滞在した。この女、シュネムの女です。覚えてますか？エリシャがそこを行き来してて、そしてエリシャが寝泊まりすることができる、泊まったりあと勉強したりすることができる部屋を作ったですね。そしてその女のためにエリアが祈って、男の子が生まれて、その男の子は死んだんだけれども、エリアが生き返らせたわけです。で、飢饉が起こったってあります。で、思い起こすとエリアの時代から飢饉が起こってるんですね。エリアの時に3年半の飢饉が起こり、そしてエリシャの時代にも、例えばこの前はサマリアの町が取り囲まれた、包囲された時に、その包囲だけではなくて実は飢饉も起こっていて、食料不足になったというところを見ました。またこの預言者の共柄、預言者学校の学生たちも食べ物がなかったので野生のウリを摘み取っていった。このように飢饉が数多く起こっている。で、これをただ飢饉が起こっているっていうふうに、この偶然に起こっているって思わないでください。いつも思い浮かべなければいけないのはモーセの遺言です。遺言というか予言ですね。そのヨルダン川を渡る直前ですね、モーセは渡れませんでしたけれども、でそこで申命記の28章の23節24節で、またあなたの頭の上の天は聖堂となり、あなたの地の下の地は鉄となる。主はあなたの地の雨を誇りとされる。それで砂ぼこり、ほこりが天から降ってきて、ついにあなたは根絶やしにされる。その雨が降らなくて飢饉が起こるよということは、もうモーセがを通して神様が私に背いたらそうなるよということで、言っている印の一つなんですね。だからその神の裁きが始まっているんだということをですね、皆さん覚えておいてください。そしてその中でシュネムの女に対して、これから飢饉が来るから他の地に行っていなさいと。なんか以前もルツキの時もモアブに行って住んでいたっていうのもありましたし、覚えてますよね。で、そのようにしてペリシテ人の地に彼女が動いていったわけです。で、次に3節で、7年経って後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を得ようと王に訴え出た。その頃王は神の人に仕える若い者ゲハジに、エリシャが行った素晴らしいことを残らず私に聞かせてくれと言って話していた。彼が王に死人を生き返らせたあのことを話していると、ちょうどそこに子供を生き返らせてもらった女が、自分の家と畑のことについて王に訴えに来た。そこでゲハジは言った。王様、これがその女です。これがエリシャが生き返らせたその子供です。王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。そこで王は彼女のために一人の宦官に命じていった。彼女のものは全部返してやりなさい。それに彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫も皆返してやりなさい。すごいタイミングですよね。このタイミング、絶妙なタイミングで、このことをもって実はエリシャの奇跡、全部数えると10あるんですけれども、これ最後になります。今まではこの例えば苦い水を甘くしたであるとかですね、いわゆる超自然的な形で起こってるんですけれども、これもある意味で奇跡ですよね。タイミングも奇跡です。そしてシュネムの女たちがペリシテ人の地に行ってる間に、誰かの手に 土地が渡ってしまった。でこのような苦境、困ったことが起こるときには、その当時は王に直訴するということを行った。直訴は直接訴えることを行ったんです。だからこの聖書の中で、この指導者が貧しい者のために、虐げられている者のために救い出さなかったら呪われるということをですね、神様はいつも警告出してるわけですけども、それのことを今怒ってるんですね。彼女がそう言ったんですね。でそこでゲハジが出てきたんですね。ゲハジがずっとこのエリシャのことについて説明していました。でここでね、ちょっと疑問に思うんですよね。ゲハジ、あれ雷病になったんじゃないっけって。で2つの可能性ですね。1つは、実はこれが順番、時間的には逆だった。だからナーマンの話が後になったのかなというのが1つと、もう1つはゲハジが悔い改めてあの雷病が癒されたっていう、この2つなんですけども、どっちかは分かりません。大事なのはゲハチではなくて、この最後のところです。その土地を返してもらっただけではなく、さらにその収穫ができていたであろう、その土地に対する収穫額っていうのかな、この収穫に応じる額を払えてもらえたというところが、ここでの話のミソなわけで、神の裁きがあるけれども、その中で残された者たちですね。神様を信じて残されている者たちは、恵みによって守られていくんだよということであります。だから今私たちがここで学ばなければいけないのは、この日本の社会にあって、ある意味で呪いが起こっていますですね。普通に私たちは生きているけれども、まあ、私が今思い起こすのは、1ヶ月前から2ヶ月前に知った、あの自殺についてのアイルランドの人が作った監督のですね、あれがありますけれども、あ、ちょうどあの時ですね、あの日本のカルバリーチャペルカンファレンスのちょっと前の時だった。3万人が死んでるっていう、1年で。ちょうどそのカンファレンスの時に遅れたんですよ、私到着がね。なんでかって言ったら、人身事故3件あったっていう。これ呪いですよ、もうこれは呪いです。目に見えない戦争、もう悪魔悪霊どもが猛烈な勢いでこの東京にいる、またはこの全国にいる人たちを殺してってるわけですよ。けれども、そのような形で神の裁きっていうのはある意味で起こっているわけなんですが、残された者たち、神を信じる者たちっていうのは、イエス・キリストにある恵みが満ち溢れることができるんだよですね。で、これをぜひですね、覚えてくださいですね。必ず守られるよと。そして次行きましょうか。今日の午前中の話したハザエルの話が始まりますが、エリシャがダマスコに行った時、アラムの王ベンハダでは病気であったが、彼に神の人がここまで来ましたという知らせがあった。王はハザエルに言った。贈り物を持って行って神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。私は感動するのは、このエリシャという人は敵をも味方につける、その恵みと命の証をしていたっていうんですか。ダマスコに行ってるんですよ、敵国ですよね。で今まで結構ベンハダではエリシャにとっちめられています、いじめられています、いい意味でね、覚えてますよね。包囲したんだけれども、みんなが目が見えなくさせられて、そしてそのままでも生かしてくれたっていうか、このね、祝福して祝福っていうかね。でそれでダマスコに彼らが帰ってって、でその後は雷病に4人の雷病逃げましたよね。でうわーとかって言いながら言ったら、みんな逃げてって、かなりの精神的なショックを受けてるんですけれども、 でもエリシャには勝てないというか、やっぱりエリシャを悪く思えないというかですね。まあ、こういう命と恵みの証を立てていた人であります。まあ、似たような人でダニエルとその友人もいますよね。彼らもやっぱりいろんな敵を作りながらも結局敵も歯向かうことができない証を持っていました。で次に9節。そこでハザエルはダマスコのあらゆる良いものをラクダ40頭に乗せ贈り物として携えて彼を迎えに行った。彼は神の人の前に行って立ち、そして言った。あなたの子アラムの王ベンハダデがこの病気は治るであろうかと言ってあなたのところへ私をよこしましたですね。同じようにこのナーマの時と同じように王多額の贈り物を用意しました。でエリシャは彼に言った。行ってあなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし主は私に彼が必ず死ぬことも示された。神の人は彼が恥じるほどじっと彼を見つめそして泣き出したのでハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですか。エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い者たち男たちを剣で、切り殺し、幼子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのにどうしてそんな大それたことができましょう。しかしエリシャは言った。主は私にあなたがアラムの王になると示されたのだですね。そして彼はエリシャの元を去り自分の主君のところに帰った。王が彼にエリシャはあなたに何と言ったかと尋ねると、彼はあなたは必ず治ると彼は言いましたと答えた。死ぬって話は飛ばしましたね。言わなかった。しかし翌日ハザエルは毛布を取ってそれを水に浸し王の顔にかぶせたので王は死んだ。こうしてハザエルは彼に代わって王となった。午前中にこれを学びました。この変容ぶり、変わりよう、信じられないかもしれないんですけども、午前中に説明した通りです。もう しょっちゅうあります。でこの根源的なこの本当に深い部分、根っこになっている部分の罪を知っているかどうか、まあ原罪という言葉も使いますけどね、いわゆる行っている罪じゃなくて私の存在が罪人だ、罪なんだ、この深い部分、これを知っているかどうかでクリスチャン生活が決まります。つまり救いの喜びがあるかどうかなんですよですね。で今恵比寿バイブルスタディで、恵比寿の方のバイブルスタディで黙示録を学んでいるんですが、黙示録を学ぶことのね、いいところは、私たちがどこから救われたのかが分かるんですね。何のために今信仰を持っているのか、これ分かる。地獄からの救いだ。その大患難からの救いなんですけども、まあ、いわゆる地獄からの救い。この前は九章を学んで悪霊が出てきてですね、人々を苦しめるんですけれども、その、このところからの救いで、最後のところは火と硫黄の池が出てきますですね。で地獄の話をすると必ずそれはひどいっていう、まあ、実はこの前の学びの後にも兄弟がですね、これどうやってこの日本の人たちの価値観にはこういうのないのにどうやって考えればいいんですかっていう説明をしたときに、で私は今の説明しました。やっぱ地獄、そのそうですね、罪とその対価とそれ地獄で、これからの救いなんだってことが分からないと、この今のこの日本の社会っていうか、この今の、まあ、日本に限らず社会の中で なんでこのクリスチャンでいるのかっていうこともわからなくなってくるし、何をもって救われたのかっていうのもわからなくなってくるわけなんですね。なので、大事です。このハザエルのに対するこのエリシャの言葉を覚えているべきですね。で、このハザエルが出てくる理由、さっきのこのエリアに対して神様が言われたハザエルの言葉、ハザエルについてはハザエルに油を注ぎなさいってこう言ったんですよ。覚えてますか？さっき読んだところ。で、ハザエルは神に用いられる器になってきます。どういうふうに用いられるか、神の裁きをイスラエルに下す器になってきます。今日の学びの最後のところ、10章の終わりのところで、イスラエルの土地が削り取られていくという段階に入っていくんですね。その時の削り取っていっている人がハザエルなんですね。ではこの16節、イスラエルの王アハブの子ヨラムの第5年にヨシャパテがユダの王であったが、ユダの王ヨシャパテの子ヨラムが王となった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。ここからちょっとややこしくなります。なぜかというと、北イスラエルにもヨラムがいて、南のユダの国の方も名前がヨラムなんですね。ですか？アハブの子にヨラムがいましたけれども、ヨシャパテの子の子にもヨラムがいたわけなんです。だからどっちのヨラムかっていうのを気をつけて読んでいかないと、まあ、いけないわけなんですね。で、今はこのヨシャポテの子ヨラムですね。ですか？彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと彼に約束されたからである。ここは重大なことが起こっています。まさかが起こっているんです。イスラエルの中に今までヤロブアムの道を歩んでいたけど、さらに加えてアハブの道ができたわけですよね。それはバール信仰という全く新しい信仰が突入したわけなんです。ヤロブアムの場合はですね、アハブのそのバール信仰よりはまだ良かったんです。というのは、ヤーウェをこのイスラエルの神を崇めると言いながら金の格子を拝んでたんです。歪められたというか、この、まあ、ちょっと今で言ったら、はい、カトリックみたいな感じかな、このマリア様を拝んだりですね、そういう感じ。ところが、例えばヒンズー教のね、なんかこの神様が国家宗教になったみたいなね、完全に外国の神が国家宗教になったのが、このバール信仰なんですね。で、そのアハブの道をなんとユダの王様が行い始めたというところにやばいっていう感じです。堤防が、最後の堤防が崩れたって感じですよ。ですね。外堀、内堀が埋められた感じですね。で、理由は何かと言ったら、これも皮肉なんです。ヨシャパテがアハブと仲良くしてたのを覚えてますか？ヨシャパテはとっても霊的な人だったのにもかかわらず、彼はそのイスラエルと仲良くしなければいけない、協調していく必要がある。確かに神様はイスラエルを一つとすることを願っていました。統一される、再統一されることを願っていましたけれども、悪に妥協してまでそれをしろということはおっしゃってはいませんでした。でも彼はそれを行った。で、この協調していくということは、当時はどういうことかといったら、 政略結婚、結婚させるわけですよ、ね、で息子ヨラムが娘でこれが後で出てきますがアタルヤと言いますと結婚をしたんですね。まあそれでも神様はダビデに免じてとありますけれども、その滅ぼすことを神様は控えてはおられましたけれども、とっても大事な大事なことは、自分は良かったかもしれません、ヨシャパテ、ね、自分は良かった、大丈夫だった、でももし妥協するとどうなるかといったら、子供は違うんですよですね。私はイエス様を信じてます、私はきちんとします、でも子供が罪を犯していた時に、いやこれは子供は信仰の生活選択を彼あるいは彼女がするんだから違うんですよですね。神様はそのようにデザインされてない。父と母を敬えというのが十戒の中にあるですね。それ教えなさいというふうに書いてあるです、ね、子供にね。でこれをそのヨシャパテはしていなかった、またはヨシャパテはそういう子供に影響を与えるということを考えてなかった、それで仲良くしていたという大きな過ちがあったわけなんですね。次に20節、ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムはすべての戦車を率いてツァエルへ渡っていき、夜襲を試み、彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃ったので、その民は自分の天幕に逃げ帰った。しかしなおエドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもまたその時に背こうとした。ヨラムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨラムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子アハズヤが代わって王となった。わかりますか？神の裁きが起こってるんですね。このユダの国の方で起こってます。以前はイスラエルの方でモアブが背いたって話書いてますよね。モアブが背いたからヨシャパテと共にその何ですか、エドも交じってですね、このモアブと戦ったっていうのが第二列王記の最初の方に2章の方に書いてあったじゃないですか。でこれもそのダビデソロモンの時代からしっかりと彼らはそのイスラエルにその何ですか、従属するっていうか、この従えてしもべだったのにもかかわらず、こうやって反抗していく、反逆していくっていうことを行ってて、このエドムが今はそれが起こっていったわけなんです。で次に、イスラエルの王アハブの子ヨラムの第12年にユダの王ヨラムの子アハズヤが王となった。アハズヤは22歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタリアといい、イスラエルの王オムリの孫娘であったですね。ここですね、さっきのお母さんのことです。孫娘オムリ、オムリの息子がアハブですからですね。で彼はアハブの家の道に歩み、アハブの家に倣って主の目の前に悪を行った。彼自身アハブ家の婿になっていたからであるということですね。そして彼はアハブの子ユラムと共にアハブの王ハザエルとアラムの王ハザエルと戦うためラモテギルアデに行ったが、アラム人はユラムに傷を負わせた。ユラム王はアラムの王ハザエルと戦った時、ラマで、アラム人に負わされた傷を癒すためイズレールに帰ってきた。ユダの王ヨラムの子アハズヤはアハブの子ヨラムが病気であったので、彼を見舞いにイズレールに下っていったということで、はい、ここから神様の時が与えられました。 以前もヨシャパテがアハブにそそのかされてラモテギルアデをアラムから奪還しようという動きを行った時に神様が裁かれてアハブを殺しましたよね。覚えてますか？ですね。同じように今このユラムイスラエルのごめんなさい、そうだね、私も今こんがらがってます、そうだね、アハブの子ユラム、イスラエルの王ユラムがですか、ラモテギルアデに行ったんですよ。ですか、覚えてますか、ラモテギルアデ、ここにはなかなか見当たる、ここら辺ですね、ラモテギルアデって、これヨルダン川があってこっちの方です、ですね。で、ここで戦ったんだけど傷を負ったのでイズレール、がここですね、イズレール、ね、ガリラヤ湖のちょっと下です。イズレールに戻ってそこがあの宮殿があったから、ね、でそこに戻って、で今度はアハズヤ、ね、ユダの王アハズヤが見舞いに行ったというそのタイミングであります。ですか。ここで神はものすごい、なんて言ったらいいかな、ちょうど原爆を落とすような感じで、時を逸することなく一気にバール信仰、またアハブの家に対する裁きを行うことを決めておられたんですね。まずはそのイスラエルの王ヨラムが傷を負っている、そしてアハブ家のものとなったそのユダの王の者たち、王もそこに来ているという、このわずかな時間、これを捉えるためにまずはエリシャにそれをお語りになります。9章、預言者エリシャは預言者の共柄の一人を呼んでいった。腰に帯を引き締め、これね、何か運動するときとか物あの動くときにね、こう帯を引き締めるんですよ。そして動きやすくするんですね。手にこの油の壺を持ってラモテギルアデに行きなさい。そこに行ったらニムシの子ヨシャパテの子エフを見つけ、家に入ってその同僚たちの中から彼を立たせ奥の間に連れて行き、油の壺を取って彼の頭の上に油を注いで言いなさい。主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とする。それから戸を開けてグズグズしないで逃げなさい。エリシャは、なんて言ったらいいでしょうかね。偉大な人です。共柄に任せています。訓練をさせています。予言を任せているわけなんです。ですか。そして、これからですね。そしてですね、指示を与えています。指示。細かな指示ですね。もう何が起こるかっていうのはよくもう彼は見えていたので、指示を与えています。ちょうどイエス様が弟子たちに覚えてますか？杉越の食事があった時に、ここにこれがあるからこれね言って、そして取ってきなさい、用意しておきなさいと全部指示しましたね。それと同じように指示を与えて、グズグズしないで逃げなさいって。なんでかって言ったら、ちょうどなんて言ったらいいかな、現代版に直したらですね、予言の言葉を言ったらすぐに空襲が来て、上からですね、この、爆撃が来て、ここを空襲するから、だから早く逃げないとお前やられるよっていう感じです。つまりもう戦場の前線の地のもうけなんだもうあのもうなんていうかな血の気がですね、 もう上がっているですね、軍人たちのところに目の前に行ってて、でこれからですね、エフがですね、もう気が狂ったようにうわーっとですね、このイスラエルの方に向かうんですよ。ですね、そこに巻き込まれて彼がですね、殺されないようにですね、とっとと逃げなさいという、そういうもう本当に緊急性というか、この緊急性を要する動きだったんですね。でここで共柄が何でですかって聞かなかったのが偉いですね。とにかく行えとね、とにかく行えということなんですよ。で次に、そこでその若い者を、預言者に仕える若い者はラモテギルアデに行った。彼が来てみると、ちょうど将校たちが会議中であった。彼は言った、隊長、あなたに申し上げることがあります。 F は言った、この我々のうちの誰か。若い者は、あのね、これ多分預言者の格好してるから、多分彼らも預言者だと分かってたと思うんですけども、隊長、あなたにですと答えた。 F 渡って家に入った。そこで若い者は油を F の頭に注いでいった。イスラエルの神主はこうおせられる、私はあなたに油を注いで主の民イスラエルの王とする。あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流された主のすべてのしもべたちの血の復讐をする。それでアハブの家はことごとく滅び失せる。私はアハブに属するコアッパから奴隷や自由の者に至るまでをイスラエルで立ち滅ぼし、アハブの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。犬がイスラエルの辞書でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいない。こう言って彼は戸を開けて逃げた。F が油注ぎを受けます。でイスラエルの王の中で、北イスラエルの王の中でこうやって油注ぎを受けたっていう人はこの F だけだと思うんですよ。神様のもうこれは特別な御心を行う、単なる戦争ではなくて、これはもう神からの裁きの器っていうか道具になっていく。彼は神の命令を執行していく道具にしか過ぎないわけです。だから油注ぎを今、この以前覚えてますか、このサウルにですね、これたった2人だけになって油を注い、サムエルが油を注いだと同じように、この1人の場所にたった2人だけにさせて、そして油を注いで、そして王として任命したわけなんですね。で今書いてある通り、あのエリアが言った言葉がその通りになるため、このナボテの血をに対する報いですよ。ナボテ の畑ですね、血を流してですね、それをするためにこの使わすわけです。で思いませんでした、それまではですね、ヤロブアムの家がことごとく滅んで、バシャの家もバシャ王朝もことごとく滅んでですね、アハブの時って長かったですよね。長いっていうか、まあ時間的には短いのかもしれないけども、同じぐらいかもしれないんだけども、その聖書の書かれてる 長さはもうすごかった。もう私たちもこれ感じることないでしょうか。こんなに悪い時代になってて、こんなに悪いことが起こってて、長いけれども、一体神様は何をされてるんだろうかですね。神様いろんなことしましたよね。エリアを立て、エリシャを立てですね。でエリシャももう本当におじいさんになってるわけですよですね。でここで神様はご自分の裁きを行われます。F が彼の主君の家来たちのところに出てくると、一人が彼に尋ねた。何事もなかったのですか、あの吉賀院が何のために来たのですか。すると F は彼らに答えた。あなた方はあの男もあの男の言ったことも知っているはずだ。彼らは言った、あなたは偽っている、我々に教えてくれ。そこで彼は答えた、あの男は私にこんなことを言った、主はこう仰せられる、私はあなたに油を注いでイスラエルの王とする。すると彼らは大急ぎで皆自分の上着を脱ぎ、階段、入り口の階段の彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らして、 F は王であると言った。 あの気違いは。おそらくこの預言者のことを、またその服装からか分かんないんですけども、あの気違い、あのって言ってるんです。だから知ってたんでしょうね。だから F は、いや、あの男はいつも何か言ってるの知ってるだろうっていうに話をそらそうとしたんです。話をそらそうとしたの、これ、ね、けれども何か重要なことを言われたんでしょうっていう、なんかいつもの、いつもと主君の箱ね、この F の反応が違うんですよ。何かあったでしょうとこう問い詰めたんです。それでイスラエルの王として油を注いだという話をしたら、なんと大急ぎでその王として彼を迎える儀式を行った。以前もこれ見ましたよね。こうやって服を敷いてですね、イエス様が王としてお入りになられている時も服を敷いてですね、ソロモンもそうだったし、それを行ったんです。あまりにも素早いですよね。 なんか不自然じゃないですか、これ読んでると。だからこれは推測するに、もう彼らもすぐにこれはクーデターを起こすことなんだと分かった。クーデター、政権転覆ですよですね。これを起こすべく動かなければいけないから、これを速やかに行わなければいけない。王の即位を、即位の式を速やかに行わなければならないということを彼らは感じ取ったんです。もう非常にでも特殊な霊的な雰囲気があったと思います。つまりもう今までのこのヨラムのアハブ家のそのやっていたことにものすごく不満があって、そしてエリシャの働きによってこの残された者たちがいて、そしてエリシャの働きによって他の人たちにも霊的なこの何て言うのかな、復興が起こってた。復興までいかなくてもなんかこの伝わってたんですよね、もう精霊の働きがあって。そこで今だっていうのをそれぞれが感じ取ったわけなんですよ。まあ大体教会の中でリバイバル、教会の歴史の中でリバイバル、霊的覚醒と言われているのはこういう感じで起こります。誰が起こした、誰がやったっていうふうにこう言えない。ある時期にこう、こっちで起こり、あっちで起こり、こっちで起こり。例えばアメリカではヒッピーの運動の時にそのジーザスムーブメント、イエス革命というのが起こった時、あれがちょうどベトナム戦争があって、反戦があって、でこれまでのアメリカのその既存の制度から逃げて愛と平和を求めてその外で暮らし始めた、そういう若者たちが出た時に、麻薬に溺れてですね、そういう若者たちですよ。その時に聖霊が下った、一気に下ってですね、そういう動きだったんですね、ここでも。でこうしてニムシの子ヨシャパテの子エフはユラムに対して謀反を起こした。ユラムは全イスラエルを率いてラモテギルアデでアラムの王ハザエルを防いだが、ユラム王はアラムの王ハザエルと戦った時、アラム人に負わされた傷を癒すためイズレールに帰ってきていた。エフは言った、もしこれがあなた方の本心であれば誰もこの町から逃れ出てイズレールに知らせに行ってはならない。今大規模なクーデター、大規模な政権転覆を行うわけですから、これを失敗させては絶対にいけない。情報が漏れてイズレールにそれが伝わってしまったら、ヨラムは逃げるわけですよね。それが絶対あってはならないから、今その注意深くですね動いているわけなんですよ。で次に、それからエフは車に乗ってイズレールに行った。ヨラムがそこで床についており、ユダの王アハズヤもヨラムを見舞いに下っていたからである。イズレールの櫓の上に一人の見張りが立っていたが、エフの軍勢がやってくるのを見て軍勢が見えると言った。ユラムは騎兵一人を選んで彼らを迎えにやり、お元気ですかと尋ねさせなさいと言った。そこで騎兵は彼を迎えに行っていった。 王がお元気ですかと尋ねておられます。エフは言った。お元気かどうかあなたの知ったことはない。私の後ろについてこい。一方見張りは報告していった。使者は彼らのところに着きましたが帰ってきません。そこでヨラムはもう一人の騎兵を送った。彼は彼らのところに行っていった。王がお元気ですかと尋ねておられます。するとエフは言った。元気かどうか私の知ったことではない。私の後ろについてこい。すごいですね。もうこれ恐ろしいですね。猪突猛進というか、もう挨拶の言葉さえもがもうこうなんていうか振り払うことのできるなんかすごい空気が流れてたんでしょうね。俺についてこいっていうんで、それで彼らもこのなんていうのかな、アハブ家を滅ぼす主の熱心に触発されたって言ったらいいでしょうか。加わっていったんですね。ニミハリはまた報告していった。あれは彼らのところに着きましたが帰ってきません。しかし、車の御仕方はニムシの子エフの御仕方に似ています。気が狂ったように御しています。でこのさっきこのね、気が狂ったという言葉、あの気違いはってさっき言ったあのほら預言者のこと、同じヘブル語が同じヘブル語が使われてるんです。だから今はもう気が狂ったようにね、ぐわーっと来てるわけですよ。なんかこれなんか日曜学校だったら僕真似したいんだけれどね、大人だからちょっとあの やっても意味ないんですけども。でヨラムは馬をつけようと命じた。馬を戦車につけると、イスラエルの王ヨラムとユダの王アハゼヤはおのおの自分の戦車に乗って出て行き、エフを迎え出ていった。彼らはイスラエル人ナボテの所有地で彼に出会った。計らずも出会ったところはイスラエル人ナボテの所有地、今はもうアハブのものとなっているあの所有地、これから神がエリアを通して語られたことを行われるわけです。ユラムはエフを見ると、エフ元気かと尋ねた。エフは答えた。何が元気か、あなたの母イゼベルの姦淫と呪術が盛んに行われている限り、挨拶に対してもそれを拒むという対峙コンフロンテーションをしています。で興味深いことに、異端の教えを持ち込む者に対して挨拶もしてはならないと言っているヨハネの言葉がヨハネの第二の手紙にありまして、こう書いてあります。10節10節、あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人の挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すればその悪い行いを共にすることになります。こういうこともあるんですね。挨拶をするということによって交わりを持つという入り口に入っていってしまうことによって、交わりを持ってはいけないんだというそういう対峙であります。そしてそれでユラムは手綱を返して逃げ、アハズヤに、アハズヤ悪巧みだと叫んだ。エフは弓を力いっぱい引き絞り、ユラムの両肩の間を射た。矢は彼の心臓を射抜いたので彼は車の中に崩れ落ちた。エフは自重のヒデカルに命じた。これを運んでいき、イスラエル人ナボテの所有地であった畑に投げ捨てよ。私とあなたが馬に乗って彼の父アハブの後に並んで従っていった時、主が彼にこの宣告を下されたことを思い出すがよい。私は今日ナボテの地とその子らの地とを確かに見届けた。ナボテを殺しただけじゃなくて、その子供たちもその当時殺したんですね。覚えてますか、覚えてるかっていうか、第一列王記ではナボテが殺されたって話しか書いてませんけども、その時に子供も殺したみたいですね。主の御告げだ。私はこの辞書であなたに報告する主の御告げだ。それで今彼を運んでいって主の言葉の通りあの辞書に彼を投げ捨てよと。これでエリアの言葉が一つ実現しました。ユダの王アハゼヤはこれを見るとベテハガンの道へ逃げた。エフはその後を追いかけてあいつも討ち取れと叫んだので、彼らはイブレハムのそばのグルの坂道で車の上の彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドに逃げたがそこで死んだ。あのメギドですね、イスラエル旅行に行かれた方はあのメギドでアハゼヤは死にましたが、彼の家来たちは彼を車に乗せてエルサレムに運び、ダビデの町の彼の墓に先祖たちと一緒に葬った。ということで アハブの道を歩んだアハズヤに対しても神は裁きを行われました。確かにダビデの王朝はなくなっていませんけれども、アハズヤ自身は死んだんだというところがすごく大事になります。ダビデの子であるからといってその救いが保証されていたのではなくて、ダビデの子としての約束は続くんですけれども、約束はその自分がしていることに対する滅びがあるんだということを私たちは知らなければいけない。で、次にイゼベル本人です。アハゼヤはアハブの子ユラムの第11年にユダの王となっていた。エフーがイズレールに来た時、イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り髪を結い直し、なんか頭が出てきそうです、なんか怖い、なんかなんだヤマンバってなんか言いませんでしたっけ、なんかそんな感じです。窓から見下ろしていた。エフーが門に入ってきてきたので、彼女は元気かね、主君殺しのジムリと言った。おそらく自分の最後を予期していたでしょう。この髪を結い直し目の縁を塗ったというのは、彼女が、これ最後の時をね、こう感じていたからかもしれません。その死の準備をしていたからかもしれません。ジムリと言って最後の最後まで彼女は、なんて言ったらいいかな、脅すのに本当に長けてる人ですね。このジムリという言葉を言っただけで普通はビビります。なぜか、この馬車の家を滅ぼしたのはジムリだったんですが、彼はたった7日間です。そしてその将軍オムリがいたんですね、この馬車のその将軍ですか。で、そしてジムリを殺したんですよ。だから7日間しか王様続かなかった。で、そのオムリ家の息子がアハブなんですよね。だからお前こうやって謀反を起こしているけれども、クーデターを起こしているけれども、お前の最後もジムリのようになるよっていう言葉を今ここで言っているのと等しいんですね。だからなんて言ったらいいかな、こんな女がいたら怖いね、僕もね。もう一言一言がこう釘刺すっていうか、毒が入ってるというか、みんな恐れるわけですよ。ところがエフは、違う、大丈夫ところがエフはこれもすごい、びくともしない。彼は窓を見上げて、誰か私に組する者はいないか、誰かいないかと言った。2、3人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼がその女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とした。それで彼女の血は壁や馬に跳ねかかった。エフは彼女を踏みつけた。そのイゼベルがそういう脅しの言葉を言っていても、エフははっきりと今人々の心が神の方に向いているというか、自分の方に向いているということを分かっていた。だからこの周りに宦官がいたんだけれども、こうちょこちょこと出てきた、あ、これはやってくれるなってもすぐ分かったんですよ。今エフにとって大事なのはイスラエルがまとまることなんです。もうその彼らを殺すだけじゃなくて、まとまってちゃんと王朝が続くっていうことも考えなきゃいけないから、だから自分に引き寄せなきゃいけないわけです。それで自分の手ではなく、その宦官の手によってやらせたわけです。そして足で踏みつけたとあります。これ大事ですね。聖書の中でね、この足で踏みつけるっていう言葉は、最初に出てきた蛇の子孫の頭を、この女の子孫が踏みつけるところから始まりますが、あとエリシャ、ヨシュアも5人の王をこの殺す時にもやっぱりこれ踏みつけるわけです。これはもう完全に征服した、これ彼らはもう従属しているっていうことですね。 でこの言葉が例えばフィラデルフィアの教会、黙示録の3章のフィラデルフィアの教会でも、そのサタンの回収と呼ばれている不信者のユダヤ人、彼らがあなたたちのあなた足台のもとになるよと、あなたたちの足台のもとになるよと、そういう話が書いてある。で同じことをやってるわけですね。そして彼は家に入って飲み食いし、それから言った、あの呪われた女を見に行って彼女を葬ってやれ、あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両方の手首しか残っていなかったので、うわ気持ち悪いね。帰ってきてエフにこのことを知らせた。するとエフは言った、これは主のしもべティシュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ。イズレールの辞書で犬どもがイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイズレールの辞書で畑の上に巻かれた肥やしのようになり、誰もだこれがイゼベルだとは言えなくなる。F は飯を食った。ちょっとそれだけでもなんかうーって思いますけどね、こう人が死んだのを見て。だけれどももうこれで終わりかなって思って、でも王の娘だからちょっと憐れみかけなきゃいけないかなと。当時はどうやって葬るかってすごい大事なわけです。死んだ後がどうなるかでもうその人の尊厳が決まってくる、メンツがあるわけです。だから王の娘だから。ところがもう頭蓋骨と手足しか残ってなかったと。でそこで彼はさらにエリアの言葉を思い出したんです。これも予言だったということなんですね。このような凄惨な死に方をするに値することをイゼベルは怒られました。神の怒りの表れです。でね、エフはこれだけで終わんないんですよ。もう王も殺したしイゼベルも殺したんですけども、エリアの予言に従いますと、9章の8節にね、アハブの家はことごとく滅び失せる、私はアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでをイスラエルで立ち滅ぼすと。つまり残りもたくさんいるので滅ぼしに行きます。で10章です。アハブにはサマリアに70人の子供があった。エフは手紙を書いてサマリアに送り、サマリアの司たちや長老たちおよびアハブの養育係たちにこう伝えた。この手紙、アハブのこの容疑たち、この手紙が届いたら、あなた方のところにあなた方の主君の子供たちがおり、戦車も馬も城壁のある町も武器もあなた方のところにあるんだから、すぐあなた方の主君の子供たちの中から最も優れた正しい人物を選んで、その父の王座につかせ、あなた方の主君の家のために戦えと挑戦状を今突きつけています。アハブには70人の子いたんですね。多いですね。挑戦状を突きつけています。でも彼らは非常に恐れていった。2人の王たちでさえ彼に当たることができなかったのに、どうしてこの我々が当たることができよう。こうして宮内長官、町の司、長老たちおよび養育係たちはエフに人を送っていった。私どもはあなたのしもべです。あなたが私どもにお命じになることは何でもいたしますが、誰をも王に立てるつもりはありません。あなたのお気に召すようにしてください。すぐに屈服しましたね。そこでエフは再び彼らに手紙を書いてこう言った。もしあなた方が私に味方し私の命令に従うなら、あなた方の主君の子供たちの首を取り、明日の今頃イズレエルの私のもとに持ってこい。その頃王の子供たち70人は彼らを養育していた町の主だった人たちのもとにいた。その手紙が彼に届くと、彼らは王の子供たちを捕らえ、その70人を切り殺し、その首をいくつかのカゴに入れ、それをイズレエルのエフのもとに送り届けた。エフはイズレエルから動くことなくサマリアの方に手紙を送ってやり取りをし、自分は手を下すことなくアハブの子を殺すことに成功しました。使者が来て、彼らは王の子供たちの首を持ってまいりましたとエフに報告した。すると彼はそれを2つに分けて積み重ね、朝まで門の入り口に置いておけと命じた。でこれね、かなり凄惨な光景なんですけどね、昔はこうやって完全に敵は滅ぼされたということを、まあはっきり目で見える形で行っているわけなんですよ。 ちょっとね、残酷な話なんですが、覚えてますか？リビアのカダフィがですね、死んだ後にどうしましたか？冷蔵庫か冷凍庫に入れてたんですよね。何日か陳列してたんです。陳列っていうか、そこに展示してたんです。で、あれが昔と似てます。これでもうこいつは死んだんだよっていうのを、みんなが見届けることができるようにこうさせるんですよね。で、それを今これ同じようなことをやっているわけなんです。で、朝になるとエフは出ていき、すべてのために言った。あなた方には罪はない。聞け、私が主君に対して謀反を起こして彼を殺したのだ。しかしこれらのものを皆殺しにしたのは誰か。だから知れ、主がアハブの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないということ。主はそのしもべエリアによってお告げになったことをなされたのだ。エフって策略家ですね。自分が首持ってこいって言ったんですけども、自分は手を下してないから、もしこれから王様になっていくときに、こんなことをやった残虐な王様だっていうイメージがないじゃないですか。たった一人だけで、これは私のせいだからお前たち気にしなくていいよって。だけど殺した、これ見てごらんよって、こんだけの忠誠しかなかったんだよ、養育係たちは、って。で、こうやってこの私の方に、これは A の F A あのエリアの言った言葉の通りになってるんだと。上手ですね。で、そしてエフはアハブの家に属する者で、イズレールに残った者全部、身分の高い者、親しい者、その妻子たちを皆打ち殺し、一人も生き残る者がないまでにした。イズレールにいる者たちを打ち殺しました。今度はサマリアの方ですね、行きます。それからエフは立ってサマリアへ行った。彼は途中、羊飼いのベテエケデというところにいた。その間にエフはユダの王アハゼヤの身内の者たちに出会った。彼があなた方は誰かと聞くと、彼らは私たちはアハゼヤの身内の者です、王の子供たちと王母の子供たちの安否を気遣って下ってきたのですと答えた。エフは彼らを生け捕りにせよと言った。それで人々は彼らを生け捕りにした。そしてベテエケでの水溜めのところで彼ら42人を殺し、1人も残さなかった。ちょっとあまりにも急進的な宗教改革ですね。あまりにも早かったので、この見舞いに来た人たちが、見舞いっていうか、この安否をですね、この気遣いに来た人たちも、もう死んだ、殺されたということさえも知らなかった。で、ここでついでにではないんですけれども、このアハブに傾倒している、アハブ家の者に、この傾倒している者はみんな殺しました。最後、すごいです。もっともっとあります。まだまだ掃除は続きます。彼がそこを去っていくと、彼を迎えに来たレカブの子ヨナダブに出会った。エフは彼に挨拶していった。私の心があなたの心に結ばれているように、あなたの心もそうですか。ヨナダブはそうですと答えた。それならこちらに手をよこしなさい。ヨナダブが手を差し出すと、エフは彼を戦車の上に引き上げて、私と一緒に来て私の主に対する熱心さを見なさいと言った。2人は彼の戦車に乗ってサマリアに行った。エフはアハブに属する者で、サマリアに残っていた者を皆殺しにし、その一族を根絶やしにした。主がエリアにお告げになった言葉の通りであった。ここで興味深い人物が現れ、共に宗教改革に行くパートナーとして働き始めるんですが、ヨナダブという人です。もう会った時にすぐにもう心が通じ合った。それだけこのアハブに対する怒りっていうんですか、このバール信仰に対する怒りというものを彼は持っていた。同じ心を持っていたものです。で、このヨナダブがどういう人かというと、第一歴代史の2章の55節によりますと、開かなくてもいいですけれども、レカブの子だって書いてます。あ、間違ってごめんなさい、レカブの子だって書いてますよね、ここにね。で、レカブはケニ人の子孫だって書いてます。この第一歴代史の2章の55節、ケニ人、ケニ人覚えてますか？モーセの義兄弟ホバブの子孫、あのミディアン人、イテロの子孫になります。で、荒野の旅をするときに、彼が道案内人となって、その家族は、その、 ホバブの家族は一緒にヨルダン川を渡り、約束の地に着く時にもユダのその、荒野のところに住み始めたわけなんですね。ユダの荒野かな、ユダの地に住み始めたと書いてます。それからイスラエルとは運命共同体になってます。異邦人であるんですけども、ちょうどイテロがイスラエルの神ヤーウェを拝んでいたと同じように、彼らもその自分たちは異邦人なんだけれども同じようにイスラエルと共に生きていくということを貫いてった人たちなんですね。だから例えばサウルがこのアマレク人をこの殺そうとするときに、そこにケニ人がいるからあなたたちはまず離れていなさいと、ね、殺さないように、あなたは私たちイスラエル人に良いことをしましたからって言って、まず彼らが死なないように出てってもらったという箇所が第一サムエル記の15章の6節に書いてあるんですね。このような、人たちです。でさらに興味深いのはですね、この後の時代なんですが、ヨナダブの子孫がエレミヤの時代に行って、彼らがどういうことを行ってたかが35章の6節以降に書いてます。エレミヤ書の35章の6節以降に書いてあって、エレミヤがブドウ酒を彼らに勧めます。ところが断るんですね。でこうやって言ってます。すると彼らは言った、私たちはブドウ酒を飲みません。それは私たちの先祖レカブの子ヨナダブが私たちに命じて、あなた方もあなた方の子らも永久にブドウ酒を飲んではならない。あなた方は家を建てたり種をまいたりブドウ畑を作ったりまた所有したりしてはならない。あなた方が居留している地の表に末永く生きるために一生天幕に住めと言ったからです、と。このナジル人に課せられたようなことをお前たちもやりなさいと。そしてしかも天幕に住みなさい、つまり族長生活と同じように天幕に住みなさい、遊牧民になりなさいということです。でこれをずっと後になってですね、エレミヤの時代になってもなんか固くなに守り続けていたんですね、という話が書いてあるんです。なんていうかな、この人たちにとっては時間というものがないって言ってもいいかもしれない。何千年経ってもただ行っていく。でユダの荒野、今回残念だったな、イスラエル旅行行った時にね、ユダの荒野をねきちんと 見たんですけども、エルサレムからエリコの方に下ってくる時にですね、1号線なんですが、そこからこのベドウィンを見ることができるんですよ。でも実はね、ベドウィンを見たんですね。ベールシェバに行く時にベドウィンたくさんいたでしょ。で彼らがこのケニ人じゃないかっていうふうにことも言う人もいるんですよね、このイスラエルと一緒に住むこの異邦人ということで、とても大事ですね、彼らの献身って言ったらいいかな、なんて言ったらいいかな、この一途さって言ったらいいでしょうかですね。イスラエルと運命共同体の中にいる人たちでした。で次行きましょう。18節。エフは民全部を集めて彼らに言った。アハブは少ししかバールに使えなかったが、エフは大いに使えるつもりだ。これ嘘ですよ。だから今バールの預言者やその信者およびその祭司たちを皆私のところに呼び寄せよ。一人でも欠けてはならない。私は大いなる生贄をバールに捧げるつもりである。列席しない者は誰でも生かしておいてはならない。これはエフがバールの信者たちを滅ぼすために悪巧みを図ったのである。サマリアにバールの宮とその祭壇がありました。アハブが建てたんです。第一列王の16章の32節に書いてありますが、そしてその宮をバール信者と祭司とともに一気に滅ぼす計画を立てました。 エフがバールのために清めの集会を催しなさいと命じると、彼らはこれを布告した。エフが全イスラエルに人を使わしたので、バールの信者たちはみんなやってきた。あのね、あまりにも急速だから、なんかあの王が殺されたとか、このサマリアにいたこの子供たちが殺された、そういうのあんまり情報がまだ伝わる前の話なんですよ。だから急いでんですよね、彼ね。どんどんどんどんやってって。そしてバールの信者たちがやってきて、残っていて来なかった者は一人もいなかった。彼らがバールの宮に入ると、バールの宮は端から端までいっぱいになった。エフが衣装係にバールの信者全部に財布を出してやりなさいと命じたので、彼らのために財布を取り出した。何でか分かりますか？確かにバールの信者だって分かるようにするんです。そしてエフとレカブの子ユナダブはバールの宮に入り、バールの信者たちに言った。よく探してみて、ここにあなた方と一緒に主のしもべたちが一人もいないようにし、ただバールの信者たちだけがいるようにしなさい。誤ってもヤーウェ、イスラエルの神を信じる者がいないようにしなさいと。でこうやって印もつけるために財布も着させて注意深くするわけなんですよ。ですか。でこれも興味深い聖書の中に出てくる原則なんですが、正しいものが悪者と共に滅びることはないよという、あのソドムとゴムラを見て滅ぼすことをお考えになっていた主に対して、アブラハムが正しいものをあのこの一緒に滅ぼされるんだ、そういうことはあなたの公平さから言ったら間違いではないですかって言ったら、神様ちゃんと祈り聞いてくださったんですよ。まあ結局はね、あの正しいものっていうのは数人しかいなかったんですけれども、でもその人たちは、この出た後であのソドムとゴムラが滅ぼされましたよね。でこれが一貫していて、例えばエゼキエル書でもこの滅ぼされていくんだけれども、この神の額にこの印があるものは滅ぼされないん で黙示録にも14万4千人が滅ぼされないで、この悪霊どもがブワーッとイナゴのように出てきた時にですね、この苦しむ人たちがいたんだけども、神の印を押されていないものがそうなったって書いてあって、押されてたものはその害を受けなかったって書いてあります。で同じようなことをしたんですね。こうして彼らは生贄と全焼の生贄を捧げる準備をした。エフは80人の者を宮の外に配置していった。私があなた方の手に渡す者を一人でも逃す者があれば、その命を逃れた者の命に変える。全焼の生贄を捧げ終わった時、エフはこの衛兵と侍従たちに言った。入っていって彼らを討ち取れ、一人も外に出すな。そこでこの衛兵と侍従たちは剣の刃で彼らを討ち、これを外に投げ捨て、バールの宮の奥の間にまで踏み込んだ。こうそしてバールの、宮の石の柱を運び出して、これを焼き、バールの石の柱を打ち壊し、バールの宮も壊し、これを公衆便所とした。これは今日まで残っている。これほど徹底的な滅ぼし方はありません。全員を殺したのみならず、このね、奥の間っていうの結構この第二列王記とかに出てくるんですよね。あの多く出てきますけれども、その奥にまで入っていって、内なるもの、秘められたそういうところにまで入っていって殺したっていうのはすごい大事なわけですね。まあ、これは聖なる宮だったらこの獅子図みたいなもんですよね。そこまで行って滅ぼしたと。つまり私たちの心とか生活にもその深みにまでその汚れたものが取り除かれるという神様の清めの、あるいは裁きの、ね、技っていうのは行われていかなければいけない。で今度柱がありますね。この柱っていうのが大事なの覚えてますか？あのアブダットだったっけ、 あれ日本語で何でしたっけ、アラドの方だ。アラドで、あれヤーウェを拝んでるつもりで何でしたっけ、カナン人の石柱もあったでしょ、ね、これ石柱というのがすごい大事なんですよ。でこれを倒し、そしてバールの宮も壊して、で最後は大事ね、公衆便所にした。公衆便所、後にヨシアが、このやっぱ汚すっていう言葉を使って、あの今のヒノムの谷か、イスラエルの南に走っているこのヒノムの谷を、そこをゴミ焼却場にしたわけですよ。そこでモレクに捧げるこの子供たちが生贄として捧げられた、赤ちゃんたちがね、そこをもう完全に汚す。 もうなくするっていう、そういう意味合いがあって、この公衆便所にまでして痕跡なきものにしたんです。で、今日の学び、この午後の学びのポイントは次からなんです。このようにしてエフはバールをイスラエルから根絶やしにした。ただしエフはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちダン、ベテルとダンにやった金の格子に仕えることをやめようとはしなかった。主はエフに仰せられた。あなたのは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は4代目までイスラエルの座につこう。しかしエフは心を尽くしてイスラエルの神主の律法に歩もうと心がけず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった。ここまで徹底的にアハブの罪を滅ぼしたものがヤロブアムの罪については無頓着だったということです。主に与えられた命令に対してここまで猛烈に忠実であっても、それで主ご自身に自分自身を全て明け渡したとは限らない。主の働きに非常に熱心な人が実は主に命じられているある部分で基本的なことさえもできなかったということがあり得るんだということなんです。で、神様はそれでも4代目まで祝福するよとおっしゃってくださいました。本当だったらね、もっと長く祝福してくださるであっただろうに、4代目までです。で、これを聞いた後も彼は行い続けたんです。で、私がこの前アメリカに行った時に、ここね、終わってから飛行機に乗って降りたら、同じ日の日曜日の、まあ、1時過ぎだったんですけれども、でその後にですね、宣教師のための祈り会に、宣教師のことを祈る祈り会に参加しました。あの小雨さんの教会ので、そこでね、朝のメッセージがどういうメッセージだったかっていうのを、兄弟、ある兄弟が分かち合っていてですね、で面白かったですね。使徒の働きの2章の42節で、そこでこういう言葉があります。彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。バランスを取らなきゃいけないって話をされたそうなんですね、朝に。あのブライアンが多分説教したんだと思うんですけども、ま、バランスを取らなきゃいけない。使徒の教えを固く守る、すごい、すごく大事です。もう強調しすぎることはありません。つまり聖書の言葉をしっかりと守って、聞いていく、教えを聞いていく、学んでいく、ね、でも交わりをし、パンを裂き、祈りをして、この3つもあるんですよ。ですから使徒の教えを固く守ることに非常に熱心であっても、交わりをしてなかったらバランスに欠ける。でまた交わりをしているけれども使徒の教えを守っていなかったらバランスに欠けるし、祈りに時間を費やしなかったら使徒の教えだけを守っていてもやっぱりバランスに欠ける。教会というのはイエス様の命じられた全てのことを守り行う、祈りも交わりもパン裂きも行っていくことによって初めて御心を達成することができるんだよっていう話でした。F のその徹底した従順というのは、本当にこれは批判することは何一つない、もう本当これは素晴らしいことだったんですけれども、私たちは それだけで満足しては決していけない。いや、むしろF がヤロブアムの罪から離れなかったように、他の不従順がないかどうか、これを調べる必要があるわけですね。その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったのである。すなわちヨルダン川の東側、ガド人、ルベン人、マナセ人のギルアデ全土、すなわちアルノン川のほとりにあるアロエルからギルアデ、バシャンの地方を打ち破った。エフのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼のすべての功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。 エフは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子エホアハズが代わって王となった。エフがサマリアでイスラエルの王であった期間は28年であった。はい、エフがヤロブアムの罪をやめなかったので、ついに神様の裁きは領土の削り取りが始まったんです。その前にも飢饉が起こったであるとか、周りのそのエドムとかモアブがその独立しようとして立ち上がったとかですね、いろんなことが起こっていったんですけども、領土が切り取られるということが起こってきたんです。でそれがこのヨルダン川の東です。でアルノン川というのはここにあります。この下がモアブの地なんです。でここから上と、そしてここがギルアデです。ここがギルアデ、そしてここがバシャンです、ね、ガリラヤ湖の上ですね。ここがルベン、ガド、マナセの半部族だったんです。ここをハザエルが攻め取り始めたんです。ですか。でこれが最終的には全てが取られていくのが紀元前722年のアッシリア捕囚、そして紀元前586年のバビロン捕囚によって実現し、神がモーセを通しておっしゃられた最後の裁きが引き抜くよと、あなた方に、あなた方を導き入れた約束の地から引き抜くよということが残念ながら実現していくわけです。でこれからのね、第二列王のその話というのは、その引き抜く神様の働きというか裁きが出てくるわけなんですね。であともう一つご指摘したいのが、この東の方の、相続地というのは神様がもともと予定していなかったことだったんですよね。神は許容はされたけれども、覚えてますか。ここをカナン人、シホンかな、シホンの、王様がいましたよね。カナン人の王様が、でここでカナン人かな、エモリ人かちょっと忘れますけども、その彼らですよね。で殺して占領したんですよね。占領した時にここが放牧をするのに非常に適しているからといって、ここに住まわせてくれと、いや頼んでるんじゃなくてもう決めちゃってました。モーセが非常に怒りました。また同じことやってるじゃないかと、バデシュカルデラのところでやったのと同じことやってるじゃないかと、あカデシュバルネアが、ありがとう、カデシュバルネアでやってることと同じことやってるじゃないかと。けれども私たちは必ずヨルダン川を渡ってしっかりと戦った後にまた戻ってきますからと、こう言ったんです。でね、すごく大事です。許されたんです。そこは約束の地、相続地として認められたんです。で私たちも神様がこれをやりなさいと言ってるこの神様の呼びかけに対して、それができなかったとして、じゃあ滅ぼすかって言ったら滅ぼさないですよ。神様許容されることってのはよくあるわけなんです。それで何かするってわけじゃないんです。でも理想じゃないんですよ。理想じゃないんです。だから必ず結果を被ります。例えばもういろんなもう無数の例を挙げることはできるんですけれども、例えば未信者の人と結婚したと、ね、まだイエスクリスチャンになってない人と結婚したと、罪だっていうのは書いてません。でも信者と不信者との交わりはできないよ、ね、首輝きを負ったら追うことはできないよって言葉がありますよね。でもそこにおいても結婚という言葉までは書いてないんですよ。じゃあいいじゃないかって、いやいいですよ。でももう誰人ほぼ例外なしにうまくいってないです。結婚ほど親密な交わりはないですから、そこで信者と不信者が本当に見ての交わりはできないんですよ。だからいやこれでなんだ罰せられないんだったら、じゃあやっていいわ、やっていいやん、なんかすいません、女の人ばっかりだね、これやっていいわなんて言ったら、やっていいなそれやっていいかもしれない、でも今みたいに結果は出てくるよということなんですね。ですからエフから私たちは学ぶことができますよね。熱心であっても他の面でおろそかにしていることはないか、バランスが崩れてないか、でもう一つがその全てのことは許されているけども、全てが 益になる、得になることではないんだよということでありました。で、次回はアタルヤ、覚えてますね、さっきのお母さんアタルヤ、ね、アタルヤがなんとユダの他の王族を殺しですね、自分が女王として振る舞う、ユダにとっての最悪の時代に突入しますですね。それから最後にエリシャが死ぬんですけれども、エリシャすごい、とにかくすごい、死んだ後まで奇跡の技を行うという、本当にすごい話を読んでいきますですね。ぜひ楽しみにしてください。そして今週もですね、そこの箇所読んでいてください。お願いいたします。じゃあお祈りします。愛する主、ありがとうございました。本当にあなたが私たちにすごいあなたの御業を、見させてくださってありがとうございます。この絵風を通してあなたが与えてくださった猛烈な強烈なあなたのこの働きを、見ました。で、私たちの周りではなんとなくよどんどいて、このなかなかそういうものは見ることはできなかったりするかもしれませんけれども、主よ、しかし私たちはいつもこの御言葉によってこのリバイバルしなきゃいけないんだ、本当に自分が立ち上がって本当に聖霊に満たされて、そして霊に燃えていかなければいけないんだということを、このいつもチャレンジを受けることを受けています。今週も主よ、忘れることなく何かの形で具体的に、先週よりも今週神の御心を行えているという確証を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。